先日は元旦の礼拝を皆様と一緒に持ちましたけれども、このようにして2018年の新しい年を迎え歩み始めております。まあ、どのような年として過ごすことになるのか祈りつつ進んでまいりたいと思います。今日は大切な臨時総会がありますので、どうぞ皆様と一緒に祈りを一つにいたしましょう。さて、この年も日本は毎年そうでありますけれども、多くの方が神社やまたお寺へお参りされて1年間の無病息災を願われたことだと思います。で、私も同じようにこの1年間元気にですね過ごしたいなと思っておりますが、どうぞ皆様もそう願っておられることだろうと思います。で、今日の聖書の箇所は有名な箇所でありますから、何度もか説教もお聞きになり、また今日もご一緒に学ばれたことだろうと思います。で、イエス様の活動は今日のところでは、カファルナウム、どうしても古い訳のカペナウムという言葉が私の頭の中には入っておりますので、カファルナウムってなかなか発音しづらいもんですから、カペナウムというのが言いやすいんですが、この場所は、イエス様がですねガリラを伝道されるときに一つの拠点のとなっていたようであります。ですからイエス様はこの場所から、伝道をあちらこちらと行かれたようでございます。で、マタイによる福音書になりますと、ここをイエス様は自分の町とこのように解説されております。ですから自分の町、そのようなお気持ちが強かった場所だと思います。そしてこの場所にはですね、そのイエス様の約300年ぐらいの後ですけどもの、シナゴグ、ユダヤ教の街道の遺跡がですね出てまいりまして、もっとその前にも多分街道は建っていたんだろうと思います。その場所だったかどうかまでは明確には、考古学的には分かりません。おそらくそうだろうと思います。この場所でイエス様はですねこのように聖書を学び、あるいは御言葉を伝えられた場所だということができると思います。このカペナウムではですね、収税所、このカペナウにありました税金を取り立てるところの働いておりましたマタイがですねイエス様によって、招かれて伝道者になったというところをご存知だと思います。もちろんこのカペナウはペトロ、アンデレ、この2人の育ったところでもありました。さて、そのような場所で、今日のところの出来事は、屋根を剥いでですね4人の仲間が病人を連れてきて、もうイエス様だったらもう間違いなく癒してくださるのでですね、頼もうと思ってみんなが押しかけているわけです。この街道もいっぱいになるぐらいですね、もうどこ外からなかなか入り込めませんので、屋根に登ってそこで、下ろして、なんとかイエス様お願いしますというわけであります。もちろん私たちの建物ようにですね、このもっと簡単にできている場所だったと思います。ですから換気があり、そして浮きがあるというところですから、私たちのようなこの日本では、そのような屋根の構造はございませんので、そう簡単に屋根を剥いで下ろすわけにはいかないと思います。しかし、こうやって聖書を読みますとですね、いろいろ読みながら想像いたします。今私たちはこうやって説教を礼拝を守っておりますけれども、その場所にですねガタガタガタと音がしましてですね、屋根から剥いで下ろそうとしているといった時には、一体どういう態度を私自身が問うでしょうかと思いました。何やってるんだって、やめろと、すぐ表からで皆さんここいっぱいいるわけですから少し開けてあげてですね、 イエス様のところに連れてきたらいいじゃないかと言うだろうと思います。ですから なぜそのようにならなかったのか私には分かりませんが、そのように誘導する方もなかったんだろうと思います。まあ、しかし今日の箇所は、読んで共に学びましたようにですね、いずれにしてももう自分優先でイエス様のところに何しろ癒してもらいたいと思って、この必死になっている群衆だったと、こういうふうに理解しておきたいと思います。で、今日の聖書の箇所をまあ、いろいろと調書を読みながらですね、まあ、田川健三という神学者はですね、まあ、大切な一点を言っておりました。この当時イエス様の時代にですね、病気を起こす、病気が起こるというのはですね、それはその人のが犯した罪によってあなたは病気になったんだという考えが、まあ、結構あったようだと。しかしですね、そんなに聖書の箇所を読みますとですね、みんなそのあなたの罪が、あなたが罪を犯したからこのような病気になったんだ、あるいは目が見えなくなったんだとか、ね、そんなことはなかったと田川先生は言って、私もそう思います。その箇所がそんなにたくさん出てくるわけではありません。ですからどうもこれは私たちがもう学びましたようにですね、ヨブ記の読みますとですね、ヨブがもう三人の仲間からやられておりますが、お前何か罪を犯したからこのようなもう最後は皮膚病のひどいのになったんですけども、なったんだと、こういういろいろと悪いことが続いてるんだ、何かやったに違いないと言ってですね、仲間が何度も何度もヨブを責めました。あのヨブ記の影響が強かったのかもしれませんけれども、しかし私たちはもう勉強いたしましたようにですね、いやそのようにいくら仲間が責めても、しかし考えてみるとその仲間が自身が今度は病気になった時にどう理解したんでしょうね。ああそうだ、私が何か罪を犯したのでこういうふうなことが起こったんだというふうに納得できたでしょうか。私たちは何かあなたが悪いことをしたからこんな病気になったんだ、いやこういう出来事が起こったんだというのは、まあよくある私たち日本もそのような流れがですね、あります。いや何かのまあ、いろいろな宗教がございますけれども、まあ、私も関わってそういうことじゃなくてそれから解放されるようにと思って関わった宗教もございますけどですね、だからそのようにこの先祖の何かをとか、あるいはお墓参りをちゃんとしてないからだとか、まあいろいろ言われれば当たる部分もあるでしょうけれども、それゆえにそのようになったと言われても私たちは心からそれを受け止めることができないと思います。しかしこの箇所を読みますとイエス様はですね、そういう考えをこの打破して許しを宣言されましたですよね。許しを言葉で言うということは、まあ、ある意味では優しいとは言いませんけども、難しいことだろうと思いますですね。しかし実際を考えますと、いろいろな許しを語るということは語ることは可能ですけども、本当にあの方が許しを語られたのでその通りだ、あの方のおっしゃるのがその通りだというふうに心から入ってくる許しの言葉というのは、そうたくさんは私はないと思います。私の人生においてもですね、そう経験をいたします。私自身がそうでありますから。そうしますと本当の許しというのは、その方が言った言葉がどういう時なのかなということを私は今回ずっと考えました。しかしやっぱりこの宗教的に行き着くところはですね、イエス様の十字架ですね。もうこれが結論であります。今日の聖句の招きの聖句の通りでございます。十字架に至るわけです。それはイエス様が許されたとおっしゃった、許されるとおっしゃったその言葉はですね、 やっぱり十字架のあのところで完成したのではないでしょうか。それをイエス様があの十字架の中で上からお言葉を投げかけられましたので、私たちはですね、この2000年間イエス様のこの十字架上の許しを信じて、そして解放されて、喜びにこのようにして礼拝に集っているわけであります。さて、そういうことをいろいろ考えてみますとですね、もちろんあなたの罪は許されると言われても、いい加減な意味の許しとは僕は思わないのであります。皆様もそれに賛成してくださるだろうと思います。許されるとおっしゃったから、何をやってもいいという思う人はおそらくないでありましょう。現代の時代を思いますとですね、本当に想像もできないような犯罪が、あるいは恐ろしい事件があちこちで起こっております。世界中が本当に、この人間はこの2000年間何をやってきたんだろうかと思うぐらいの恐ろしい変化でございます。それこそ私たち人間がどんどんどんどん悪い方向へ進んでいるんではないかと思えるような現象が今日起こっているわけでございます。いや、それはそういうことは批判をすることは可能でありますけれども、しかしこういう聖書の箇所を読みますとですね、いつも私自身はもうおそらく死ぬまで忘れることができないだろうと思いますけれども、まあもう何とかこの教会でもお話をしておりますようにですね、もう私の心の中から消えないことが あるんです。それは中学の2年の時だったんですけども、山上豪道って言いまして、私は山下だからでちょっとふざけて、私は下の方のしょうもない人間ですが、山上君はさすがだなと言いましたようにですね、中学2年の時に彼が何を言ったのかもう記憶がないんですよね。何かこう私に対してちょっと不愉快なことを言ったんだろうと思うんです。ですから当時は、今は気長ですけども気短な短気な私だったもんですから、何をっつってですね、この一発をやったんですよね。そしたら鼻に当たりまして、山上君は鼻血を出しながらですね、で仲間たちがもうやめろやめろっつってですね、それで終わったんですけども、その光景を私はもう今でも思い出して忘れることができません。で、山上君が私と一緒に取っ組み合いしてですね、まあこういう教室の床の上でですねやってるんだったら、まあまだ少しは今も私の心は少し収まるんだろうと思うんですけども、いやもう一切何もしないでじっと立ってるんですよね、鼻血を出しながら。で、この光景はですね、まあ私は死ぬまでもう忘れられない光景だと思っております。要するに私たちがそのような罪深いことを犯しながら死んでいくわけでありますけれども、それで私が福岡の中住バプテスト教会の牧師になった時にですね、山上君はその近くというわけではありませんけれども、福岡の市内のタバコ屋をやっておりました。それで中住教会の牧師になった時にですね、いや何度か福岡には行きましたけれども、いや中住の牧師になるからにはこれはちょっとやはり山下が福岡に戻ってきたということが知れ渡りますので、事件を思い起こしてですね、彼の昔のあったタバコ屋さんの前を行ったんですけども、もうもちろんお店はありませんしですね、それで何人かの同窓会の時なんか、いや山上君が一体どうしたんだって、あの店は閉じてるんだけどもって言ったら誰も知らないんですね。で、名簿を送ってもですね、住所がないんです。だからどこかにもう消えてしまいましたね、今もってわからないんです。ということは彼に会わない限りは、私はこの終始このあの時の事件をですね思いながら、まあ、死んでいくだろうと思うんです。で、死ぬ時ぐらいは、まあ、イエス様はどうぞちょっと山上君はあんなことしちゃったんですけども、あの事件はもうお許しいただくように山上君にお伝えくださいとでも言いたいんですけども、
しかしこれはもう死ぬまで
山岳民に会ってお詫びを言ったとしても
許されない行為だっただろうと
私は思うのであります。でこのようにですね、私たちは罪を犯しながら、そして神様のお許しをいただいて生きているわけでありますけれども、しかしこれは言葉だけの問題ではありません。終始この世の中でいろんな出来事が起こっているわけであります。で今日の聖書の箇所で私は、私は嬉しい最高の約束がですね語られていると思いました。それは五節の後半なんですけども、これは教会学校のあるいは祈祷会でも、ちょっとお話出たことでありますけども、イエス様がですね中文の人に教えました。子よ、あなたの罪は許される。普通私たちが喋るときには、想像しますと許されたとおっしゃっただろうと思うんですが、そうじゃなくて許されるという、これは教会学校の聖書教育にも書いてありますけども、これが現在形なんですね。で私もそれをずっと考えました。あなたの罪は許されたとおっしゃったら2000年前のですねイエス様のところにいる中部の人に対してイエス様がおっしゃった、それで2000年で前で完了ですね。だけど許されるという現在形でおっしゃったとすると、許されるって言ったのはその人だけじゃなくてその場にいた人、それからその後ずっと来ている今の私、この現在もですね、その犯したその罪は許されるという、これは宣言ですね。やっぱりそういうこの強、もっともっと強い言葉として私に響いてまいりました。あ、そうだ、許されたって言ったらこの物語はここで終わるわけですね。あ、イエス様はそういうことをおっしゃった。で、律法学者たちが言ったようにですね、なんで罪を許す権限がお前はあるんだ、あれは不届きなものだと言って怒っているわけですけども、まあこの場所にいるですね何人の人が分かったか分かりませんけども、許されるとイエス様がおっしゃった時に、みんなそこにいる人は一人か二人ぐらいはびっくりしてですね、あ、私もああいうことをいろいろやったけれども許されると言った時には、なんかやはりビリビリっとこう体に響かないでおかないわけはありませんですね。ですからイエス様が許されるとおっしゃった時には、もうその全部の人たちにですね語られ、そしてそれだけじゃなくてこれから生きていく人間一人一人に対してもイエス様はあなたが犯した罪は許されると宣言してくださっていると、今も私はそう思っております。ですから許されたということと許されるということは、今もイエス様はですね許されるとおっしゃっているということを思いますと、皆さん何でもない言葉じゃなくて偉い言葉になってくるんですね。深い、そしてまた重い大切な言葉として生きていることがお分かりいただけるかと思います。で、それはイエス様が十字架においてまさに先ほど申し上げましたように、イエス様を十字架にかけた人々のに対してイエス様はですねあなた方の罪はもう許される、そういう宣言を自らの体で言ってくださっているのではないかと思っています。ですから私が先ほどの山上君じゃありませんけれども、許されるということは彼が本当の意味で私に許すの言葉をですね言ってくれない限りは許されることはないわけです。しかしイエス様はですね十字架の中で、いや山下君、君がいろいろやったことも許されるんだということは、これはいい加減な意味においてのその言葉を受け止めることではなくて、もともといい加減どころではありません。許されたと言われる以上に許されるという現在も生きた言葉としてですね、私たちに聖書は語りかけているのではないでしょうか。 ですから私たち一人一人にですね、揺るがない確かな約束として
今日皆様お一人お一人に語られているということを深く留めていただきたいと思うのであります。どうぞイエス様は今も十字架から皆様お一人お一人の、いや気づかないことも、いや気づいていることも、そしていろいろ思い起こされれば起こされる罪が終わりとしても、イエス様はですね、それもあなたがイエス様と一緒に対応してくれるときに許される、いや間違いなく今も許されている、いや許されると言われた宣言を受け止めるときに私たちはどういう生き方になるのでしょうか。それは感謝する以外に他に生きる道はありません。許される、それをいい加減に受け止めれば、それは本当にイエス様のお言葉は本当に申し訳ないような状況になって しまいます。そうではなくて、許されるという宣言を私たち一人一人が真剣に受け止めるときに、そして死ぬまでそれを受け止めていくときにですね、このイエス様の現在形の許されるという言葉は生きていくんじゃないでしょうか。今日はそこのところを中心にですね、私自身はこの聖書箇所をそのように受け止めさせていただきました。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、2000年前のイエス様の十字架によって本当の意味で私たちは許しの言葉を受け止めることができました。私たち人間同士は本当に許し合うことなく裁き合いつつ生きるこの現実の世の中において、どうぞイエス様お一人が十字架から私たちを許してくださり、そしてこの一人の方の許しの言葉によってこのようにして教会は生き、またクリスチャン一人一人が生かされ、そしてまたこのように礼拝を賛美をもって送ることが許される生涯を心から感謝いたします。どうぞこの福音が本当に喜びがもっともっと多くの方々にお伝えでき、そして今私たちクリスチャン一人一人が感謝して礼拝を守り喜び祈ることができますように、そのような人生をまたお一人お一人に送っていくことができるようにお勧めできますようにお願いいたします。この年の中でこの川越教会の伝道がさらに発展し、また全うできますようにお願いいたします。4月から牧師として立ってくださいます丸山先生、また今日まで3月まで牧師として働いてくださいました加藤先生、君子先生、どうぞこの感謝とともに、また新しいこれからの川越教会の歩みをあなたが祝福し、そしてお導きくださいますように切にお願いいたします。この願い祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。